ド
バ
タ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第138号放送です。ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン監督の雨に歌えばについて語ってまいります。この番組は近作・各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
今回はミュージカル映画ですね、ハリウッドのミュージカル映画を代表する、
はい、
まあ、傑作、うん、名作、うん、雨に歌えばですね、
はい。
でまあ、かつてアメリカ映画はですね、まあ、1930年代から50年代にかけていわゆる、まあ、全盛期を迎えたわけですけれども、うん、その時の、まあ、映画界の、まあ、映画界、ハリウッド映画界の中でもやはり一番ですね、まあ、人気があってお客さんを集めてお金もかかって、うん、華やかなハリウッドを象徴するのが、まあ、ミュージカル映画だったわけですね。でまず最初にですね、じゃあミュージカル映画ってそもそもどうして映画の中でこう誕生、映画史の中で生まれてきたのかっていうことを、まあ、そういうもの
がなんで生まれてきたかということですか。
まず、それからちょっとね、はい、お話ししたいんですけれど、うんうん、まあ、当然映画っていうのは、今からもう130年ぐらい前にですね、フランスのルミエール兄弟が発明したんですけど、シネマトグラフというのを発明したんですが、うん、最初は映像だけで音がついてなかったんですね。
音が全くない、
いわゆるサイレント映画だったわけです、うんうん、でそういう時代が、20年30年近くぐらい続いてですね、うん、30年以上続いたのか、はい、それで、ある時映画にこう音をつけて、いわゆるトーキー映画ですね、発声映画と言ってましたけど、トーキー映画がこう発明されたわけです。だから今の映画は、
映像と音が、ね、音と絵がね、リンクしてる、一致してる、
俳優さんが喋ってるセリフも聞こえるし、はい、音楽とか効果音とか、うん、いろんな音も聞こえてきますよ、
ね、まあ、それが当たり前になってます、
はいはい、で、はい、これは最初 のサイレ、トーキー、本格的な長編のトーキー映画は、うん、1927年のジャズシンガーっていう映画だったんですね、うんうんうん、これジャズシンガーって言ったタイトル通りですね、うん、ジャズシンガーを題材にした、まあ、映画で、
そのままで、
はい、映画の途中でだから主人公が歌を歌ったりするシーンがあってですね、うん、まあ、当時の観客はやっぱりスクリーンから
衝撃的
な歌まで聞こえてくるっていうのはやっぱり衝撃だったんですね。映ってる、ね、映像で映ってる人が喋って歌うっていうことで、
これまで音がなかったわけ
ですね。そうなんです、まあ、音がないって言ってもね、実際にはサイレント映画は劇場で楽団とかがついて伴奏したり、日本だとベンシーっていう人が活弁って言ってですね、全部セリフから何からストーリーからこう喋ってくれる、
吹き替えをしてくれるわけ
だ。そうなんですよ、うんうん、そういう人がいたわけで、完全にサイレントで当時のお客さんが見ていたわけじゃないんですけど、
無音ではないわけです
よ、ね、そういうちゃんと音の要素は生で加わっていたわけですけど、うんうん、ただ映画の中の世界、スクリーンの中の世界から、登場人物が語りかけたり歌ったりするというのは、うんうん、まあ、はっきり言っても、まあ、
違うもの、
ね、大革命だったんです ね、
そうですよね。
でこれは映画を見る人にとっても驚きだったんですけど、うん、作り手たちによっても大革命だったんですよ、
うんうん、
今までだから音もない、映像だけ撮ってればいいのに、今度は音も撮らなきゃいけなくなって
、作り方が変わりますね、
全く変わってくるんです ね、 ね。でこの雨に歌えばですね、くしくもそのサイレントからトーキーの時代にハリウッドの映画制作が乗り換わる時期を舞台にしてるんです。これ1950年代の52年だったかなの映画なんですけれども、うん、それよりも、25年ぐらい前の、うん、そのサイレントからトーキーに乗り換わる時期のハリウッドを舞台にした作品で、だからある意味これ映画についての映画ともいいんですね、
う
ん、映画史を描いた映画とも言えるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだと思う、はい、感じました。
ですんで、それをミュージカルでやるっていうのはね、うん、やっぱりなかなかこう当時としては、うん、意味があるというか、いろんな意味が含まれてる作品なんですね、うんうん、でその他に、まあ、ちょっと後で言いますけど、そういう華々しいハリウッドの映画の革命とか、うん、映画の黄金時代を謳歌する反面ですね、
はい、
実はその光の裏でものすごい深い闇があるんですけど、これはちょっと後から話します。
光があれば闇もある、
はい、影がありますね、うんうん、はい、それはちょっと後から話しますけど、はい、まずその最初に言ったように、まあ、ミュージカルが何で生まれたかっていうことから、まあ、お話しすると、1927年のジャズシンガーという映画が発端だった。でここから、 ハリウッドの制作人たちはですね、みんなね、まあ、このだもちろんこ の, あのジャズシンガーって大ヒットしたんですね、関係お客さんに受けて、
まあ、新しい感じもあったのかもしれないけど、内容も面白かったのかな、ね、
まあ、それもあるけど、ね、とにかく映画から音が出るっていうことで大ヒットしたわけです。
革新的な感じが、
でそれまでのサイレント映画は途端にだからもう古いものになっちゃうわけですね。
あ、ひどいね。
誰ももう見向きもしなくなる
そんなに、
ただチャップリンだけはずっとね、うん、あの人はパントマイムっていうのをね、うん、体のこう動きでこう笑いを取るっていうのを、うん、あの重きを置いてたから、なかなか陶器にこう移行しなかったりしたんですけど、
簡単にはいかなかった
んだ、はい、うん、でただあの映画人たちはやっぱり、うん、あの興行ですから、映画ってお客さんに来てもらわなきゃしょうがないから、うん、お客さんが求める、うん、新しい時代の新しい陶器映画を作ろうということ で、うん、でその中でもその陶器音が出るっていうことを一番こう魅力的に従前に発揮できるっていうのが、うん、歌、あのセリフを喋るだけじゃなくて歌ったり踊ったりするやっぱりミュージカルっていうのが一番トーキーにふさわしいということで、
それもあってミュージカ
ル作られた、はい、作ろうとしたんです、うん、ところがですね、ハリウッドにはミュージカルの歴史って当たり前ですけどないんですね。ミュージカルを作れる人材ってそんなにいなかったんです、うんうんうんうん、だから最初の頃はレビューのような映画をねずっと撮ってた、その舞台でやってるような、うん、そういうショーみたいなのをこうオムニバス風につないだレビューみたいなの
それを映画として
やってて、映画としてやっていたんで、まあ、いろんな各社が作り出した、うん、この雨に歌えばを作った MGM もそういう映画をこう作ってですね、うん、出していった。でただあのそういうレビューをやるにしてもですね、ハリウッドにはそういう振付師とか、うん、あんまりそのミュージカルのなんか専門の人ってそんなにいなかったので、じゃあどこからミュージカルのスタッフとかキャストとかダンサーとか振付師を呼んできたかっていうとですね、ミュージカルといえばもともとはやっぱり舞台ですね、うん、でニューヨークのブロードウェイが今でもあの本場です、はい、でブロードウェイの人たちをこう引き抜こうと していろいろやってたんですけど、最初はなかなかそれもあんまりうまくいかなかった。それはね、ニューヨークでやってる舞台人がいきなり映画、
ね、仕事ね、これまでの仕事とかキャリアを捨ててね、
彼らはお客さんの前で生で歌って踊るっていうのが彼らの仕事であって、そこにやっぱりプライドもありますから、映画にね行ってい
くらお金積まれてもそんな簡単には、
そうそう、で音響もそんなに今ほど良くないんですよ、やっぱりトーキーといっても初期のトーキー、だからなかなかそこの人材確保にも難しかったんですが、時を同じくして数年後に1929年にですね、アメリカは大恐慌っていうのが起きるんですね、はい、株価が大暴落してもう不景気の時代がやってくるんです。ニューヨークのマーケットも大幅にダウンする。そうすると不景気になると人々はブロードウェイの高い舞台なんかも誰も見に来なくなっちゃうわけです。まあ、
生活の方が大事
やね。そうなんです。そうするとブロードウェイ で仕事がなくなった人たちは、うん、ここぞとばかりにですね、あのハリウッドの人たちはそういう人たちに声をかけて、ニューヨークからどんどんどんどん人材を引き抜いてい
って、お兄ちゃん仕事あるよって感じ
で、でそこで初めて映画のミュージカルっていうのを基盤がハリウッドで生まれたわけですね。
なんか皮肉なもんですね。
だから、あの映画自体の革命、改革だけじゃなくて、うん、そういう社会の動きともやっぱりこう密接に関わって映画の歴史って作られていくんですね、うんうん、これ一つ の端的な例だと思うんですけど、はい、ただ今言ったようにですね、あの最初の頃はそうやってミュージカルの人たちがあのブロードウェイのミュージカルでやってるような レビューとかショーをそのまま映画にこう呪術なぎのようにオムニバスのように やっていたから、そこにあんまり物語性とかですね、うん、あんまりなんかそう映画独自のものみたいなのがなかなかこう確立できなくてですね、うんうん、まあ、何年か経つと急に飽きられるんですよ。みんな同じような、何見ても同じような人が同じようなことやってるわけですから
悲しいな、それ
は。で30年代に入って、ところがですね、うん、もう一回ミュージカルって復活するんです、うん、でこれは2人の大きな映画人がその立役者になってるんですけど、1人はですね、映画史上最高のダンサーって言われているフレッド・アステアですね、うん、これ皆さん名前ぐらいは聞いたことないですか、
フレッド・アステア、
フレッド・アステア。でこの人は、まあ、あの俳優さんで、まあ、もちろんあのミュージカルスターなんですけど、とにかくこの人のダンスはですね、優雅でエレガントで、まあ、素晴らしいんですね。でこの人はあの相手役にジンジャー・ロジャースっていう女優さんとコンビを組んで、あのリクリューペアみたいにですね、この2人そう名コンビ でこの人たち の本当にダンスとか踊りっていうのはものすごく美しくて優美で、ここでやっぱりミュージカルっていうのがこのスターが現れたことで、うん、もう一回こう観客を引きつけた。でさらにもう一人の立役者はですね、バズビー・バークレーっていう人なんです。でこの人はどういう人かというと、もともとは振付師だったんですけど、うんうん、 この人はこの、まあ、後にこの振り付けからあの監督までもちろんこの人やるんですけど、この人はなんでミュージカル映画に革新をもたらしたかというとですね、それまで舞台のショーのように撮っていたミュージカルシーンをもっと 映画的に立体的に、例えばカメラのクレーンとかですね、移動ショットを駆使して、よくありますね、例えばこの突然カメラがさ上から真俯瞰で撮ると、踊ってたダンサーの人たちが万華鏡のようにこう輪になってうわっと広がったりとかってよくあるじゃないですか、ミュージカル今なら普通の演出なんだけど、なんかそういうマスゲームとか万華鏡のようにそういう映像ならではのさまざまな角度からさまざまな動きを使って単にあのダンサーダンスとか歌を撮るんじゃなくて、それを映像的に立体的にこう分解して見事にこうショートして効果的にこう盛り上げていくって、そういう演出術を確立したのがこのバズビー・バークレーなんです。だから今のミュージカルシーンってやっぱり この人の全てがこの人の影響下にあると言ってもいいぐらい、やっぱりこの人は革新的なことをやったんですね。そして1930年代から40年代はミュージカルの黄金期としてですね、ものすごくこう映画産業にこう寄与したんですけど、その40年代のにブロードウェイから次のスターとして引き抜かれてきたのがこの雨に歌えばのジーン・ケリーなんですね。はい、主役です、うん、ちなみにこの、雨に歌えばの監督のスタンリー・ドーネンもですね、うん、実はジーン・ケリーと一緒にブロードウェイで一緒にこう、うん、やってた人なんですよ。ジーン・ケリーのちょっと上司みたいなことをやってた、
舞台仲間である、
仲間なんです、旧友なんです、うん、旧友、だから その辺はね、実はね、うん、雨に歌えばも、うん、ジーン・ケリーがスタンなんだけど、もう一人相棒ね、うん、いてそいつと一緒に実はやってたっていうのは、実はねこのね、
そこから、
スタンリー・ドーネンとジン・ケリーの関係をね、うん、うまくこう投影してるんですよね、うん、はい。そして、でさらにですね、でそこでジン・ケリーっていうのはスターになっていくんですけど、このジン・ケリーをスターにしていったプロデューサーがですね、うん、まあ、アーサー・フリードという人で、はい、まあ、ミュージカルはMGM メトロゴールドウィン・メイヤーっていう会社がもう一番こう得意にしたジャンル でこの MGM の新たなスターとしてジン・ケリーがこう
登場して
きたと、アーサー・フリードに育てられるんですけど、うんうん、このアーサー・フリードはですね、どういう人かっていうと、まあ、そもそもこの人作詞家だったんですよ。で作詞家としていろんな、ミュージカル史上の名曲、実はこの雨に歌えばもこの人が作詞してるんです。この雨に歌えばってね、うん、この映画のために作られた曲じゃなくて、うん、この1929年にMGM が制作したブロードウェイメロディっていう、そういうレビューの、うん、さっき言ったレビューのようなミュージカル映画があるんですけど、その中で歌われた曲なんですね。
過去にね、あった曲、はい、なんわけですね。
で、雨に歌えば実はですね、このアーサー・フリードがこのずっと1930年代から50年代にかけてこの MGM で数々の名作、オズの魔法使いとかですね、パリのアメリカ人とか雨に歌えばとか、数々の名作をこの人プロデュースしてきて、うん、さらに作詞家時代にいろんな名曲も作ってるんですね、うん、でこの人が自分の今まで作ってきた名曲をなんか一つの映画にしたいと、いわゆる自分のアルバムじゃないけど名曲集のように映画にしたいっていうことで実は企画されたのがこの雨に歌えばなんです。
だからすごいオレオレ企画
なんですか。この人はものすごくこの、まあ、当時のアメリカハリウッド界のプロデューサーって信じられないぐらい権力を持ってたんですね、うん、スターたちを全部 はべらせて、うん、もうスタジオの中で王様のように振る舞って、うん、タイクーンって呼ばれてたんだけど、うん、タイクーンっていうのはね、
日本語のタイクーン、
タイクーンから来た、つまり将軍様のことなんだ。将軍のように絶大な権力を持ってた、大物プロデューサーで、この雨に歌えば最初に言った輝かしい素晴らしい楽しい映画の裏にある影っていうのが、うん、実はこの闇っていうのがこのプロデューサーのアーサー・フリードなんですね、うん、でこの人はですね、さっき言ったように雨にオズの魔法使い のプロデュースにも関わってるんですけど、まあ後から明らかになったんですけど、主演のジュディ・ガーランド、当時まだ10代だったんですけど、彼女、まあの出世作が、うん、オズの魔法使いなんだけど、うん、その前から子役としていろんなミュージカルに出てたんですよ、ジュディ・ガーランドって。でそのまだ12、3歳の頃のジュディ・ガーランドをですね、アーサー・フリードは愛人にしてですよ、肉体関係を持って、
信じられねえな、
でさらに
いいおっさんでしょ、だってもう
そうですよ、それで麻薬を与えてですね、うん、薬漬けにして撮影に臨ませてたって、ちょっと信じがたい。でおそらく多分この でね、ジュディ・ガーランドはその後まあ成長して大人の女優になってスターになっていくんだけど、生涯麻薬に苦しんで、あの病院入退院して若くして亡くなりましたね。このアーサー・フリードが、まあもちろんジュディ・ガーランドをあのスターにする一助であったけど、彼女の人生を破壊したのも、まあ、アーサー・フリードで、でおそらくこういう人ってさ、まあ今世界中でもこういうものが明らかになってるでしょ。あのちょっと前はあのワインスタインの、ハーベイ・ワインスタインの問題があって、ハリウッドでもミートゥー運動とか起こったり、日本でもジャニーズの問題があったし、今はもうそのあの芸能界だけじゃなくて政界とか財界を巻き込んでエプスタイン、
そうですね、
ね、長所っていうのが出てきて、もうなんか信じがたい、これ本当なのかっていうような、なんかこう情報まで出てきてますけど、とにかく権力を持った人間って
暴走すね、
そういうことやんだね。自分のなんかこう欲望とか、もう際限ない欲望とか権力誇示みたいなので、
もう
人とも思わなくなってですね、もう平気で人権蹂躙とか無視とかをやるようになってしまうんだね。でこれは彼らが特別そうだっていうわけじゃなくて、おそらく今ものずっとこのね、この時代からあるわけで、もっと言うとあのそれこそ大君将軍様だってさ、あの時代知らないけど、でもそういう記録ね、もう好き勝手に、だってあの時代はもうなんか権力を取るためなら親兄弟だって殺したりとか、もうそういうもう自分
の
権力をあの何、権力を手にして権力を維持するためならどんなことでもやるみたいなのが人間の歴史なんですね。残念ながら人間の属性の中にそういうものが含まれているっていうのがあって、でこの雨に歌えばもうだから、その何も知らないで見ると素晴らしい、楽しい、本当に夢のような映画なんですけど、その裏で犠牲になっている人がたくさんいるっていうこともやっぱりこれは一方で知っておかなければいけない、まあ、あんまりね映画とは関係ないといえば関係ないんだけど、まあ、
見てる間は感じなくてもね、でもそれは背景をね、まあ
そのことによってこの映画を貶められるってことは僕はないんですよ、この映画は映画としてのやっぱり素晴らしい輝きがあるんだけど、その裏でこういうことがあるってことも一方で知っておかなければいけない、というのはですね、この雨に歌えば よく見ると、まあ、よく見なくてもそうなんだけど、あのね、この物語は本当にファーストシーンからラストシーンまでいかに映画が嘘かっていうのを実は描いてるんですよ。映画界がいかに嘘にまみれて人間蹂躙をして人々に夢を与えてるかっていうのを最初から最後まで実はストーリーの中で描いてるのがこの雨に歌えばなんですよ。これはくしくもそのアーサー・フリードのことはこの当時は別に公にはなってないけど、まあもちろんその周りのスタッフはそんな知ってたと思うし、それを実あのこの映画の裏に塗り込めようと思ってシナリオライターとかが作って、監督さんが作ってるわけじゃないと思うんだけど、くしくも今見るとアーサー・フリードのそういったパワハラとかセクハラを知って、今見ると雨に歌えばっていうのが実はそういう映画だっていうのが明らかになるんですね。これがだからね、映画史の不思議っていうか、あの後世時間が経った後に振り返って映画を見ることのなんかまた新しい発見というか、そう映画にね違う角度 の、まあその意味とか意義みたい解釈を与えるということですごく重要なことで、ということでなんか第1回目はですね、ちょっとそういうちょっと暗い話題にばっかりちょっとねダークサイドになりましたけど、はい、次回からあの雨に歌えばのお話ししていきたいと思います。
本編についてお話ししていきます、はい、雨に歌えばその2に続きます。